ドラマシティのポータルサイトドラナビ誕生。ドラマシティ過去の番組のアーカイブやパーソナリティ情報、おすすめスポット、一押しグルメの情報も満載。これからも新しいコンテンツが続々登場。今すぐ地域応援サイトドラナビで検索。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご制約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
BOX 住むならボックス。
レディーウォーキーファイティー77.6 FM ドラムシティ77.6。
8月15日火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TYTFM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供で生放送でお送りいたします。行政書士、そして就活商談士の神川雅史と、
アシスタント田中理香でお送りいたします。
はい、この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望、そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活、セクシャルマイノリティ、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。皆様からメッセージ、ご意見、ご要望などどんなことでも構いませんので、E メール、レディオ TYT のホームページのリクエストフォームからお待ちしております。メッセージの宛先です。E メールアドレスは、
はい、未来アットマーク 776.fm、mirai アットマーク 776.fm です。お待ちしております。
はい。レディオ TYT のですね、ホームページは、776FM と検索していただきまして、タイムテーブルページの火曜日14時のところから E メールを送信できる形になっておりますので、よろしくお願いいたします。神川雅史の未来地図の Facebook ページからもメールを送信できますので、ご利用していただければと思います。未来地図で検索してみてください。そして全国どこからでもですね、パソコンやスマホで聞くことができます。リスンラジオというアプリで聞くことができます。そしてサイマルラジオというサイトにアクセスしていただくと、なんと今ライブ映像も映っておりますか、私たち、はい、ライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。レディオ TYT のホームページをご確認ください。ちょっと待ってね、
はい
ちょっとつないどいて、レディオさん、
はい、お盆は皆さんどのように過ごしてたでしょうか。本日のメッセージテーマが、お盆、いかがお過ごして、あ、違うな、お過ごしてはおかしいですね、お盆はどのように過ごしてますかということで、メッセージお待ちしております。皆さん大体お墓参りだとか、まあ、親戚集まってワイワイとしたりとかしてたとは思うんですが、
うん、
私も、昨日ですね、はい、親戚と一緒にお墓参り行ってきたんですが、恵庭のお墓は、お参りできたんですが、実はうちの父がですね、はい、ちょっとお盆前に腰を、はい、おかしくしてですね、もうなんか座ってるのも辛い状態で、
はい、
都道府県、函館の都道府県にある、はい、お墓の方は、断念しました
、はい
はい、
なるほど、
残念ながら、
はい
はい
はい、私もですね、
はい、
11日に岩見沢の緑ヶ丘霊園にお参りに行く予定だったんですが、
はい、
なかなかバタバタ しましてですね、
はい、
まあ、プライベートも仕事もですね、
うん、
結局行けずじまいで、
はい、
しょうがないですね、
うん、
来月のお彼岸に行こうかなと、
うん、
はい、思います。はい、
はい、
そうですね、今日本日のメッセージテーマです、
はい、
本日のメッセージテーマはまだお盆休みの方はもちろんいらっしゃいますよね、
うん、
今日スタジオのあるサンピアザもお客様たくさんいらっしゃいますし、で、はい、私のお客様も今日までお休みっていう方がやはり多くてですね、
はい、
ですので本日のメッセージテーマはお盆休みはどのように過ごされてますかです。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは、
はい、未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm です。お待ちしております。
はい、
はい、
今日は終戦記念日ですね。
はい、
うん、で今日甲子園高校野球の試合が、
はい、
甲子園での試合が雨で中止になったんですよ、うん、
はい、
で毎年8月15日の正午ですね、
はい、
甲子園では試合を中断して黙祷するんですよね、
うん、
ですから私も必ず甲子園は15日はもう必ず、まあ、ほとんど毎日仕事の合間っていうか時間があれば必ず甲子園は高校野球は見るんですけど、
うん、
それに合わせて黙祷するんですけどね。ですから今日はね、
うん、
中止だったので、はい、軽くしてきましたけど、
うん、
どうですか。残念でしたね、札幌も滝川も。
そうですね、
まあ、残念って、まあ、北海は残念でしたけどね、もちろん滝川西も残念でしたけど、うん、
はい、
何が違うのかなってちょっと考えてみたんですよ。
はい、
やはりその北北海道の代表になろうと思って頑張っている、要は地方大会で優勝して甲子園を目指しているチームと、
はい、
要するに日本一を目指しているチームとの差ですよね。おのずと練習量だとか、
うん、
選手の気持ちっていうかそういうものも違ってくるんだと思うんです。あれだけ点差が開くって同じ高校生なんで、
うん、
あまりないとは思うんです。あるとするならばやはりその目指しているところが、
うん、
甲子園なのかそれとも、
うん、
甲子園は通過点であって要は日本一を目指しているのかっていう、
うん、
ところかなと思うんですよね、
うん
うん、で、まあ、私もそんな一丁前のことを野球ではね語れませんけど、
はい、
あの審判いるじゃないですか、高校野球の審判員、
はい、
審判の方、
うん、
球審と一塁と二塁と三塁にいるんですけど、
はい、
その球審の方って多分ボランティアでやってるんですよね、はい、あれね、うん、高校野球審判員って言うんですけど、
はい、
まずその要は審判になるには、
はい、
各都道府県の高校の野球連盟にまず登録すると、
はい
はい、で高野連主催の講習会を受講すると、
はい、
うん、で登録方法はやっぱり出身学校の野球部部長の推薦だとか、
はい、
そういうのがないと、
うん、
全く野球無経験者だとちょっと難しいみたいですね。それで登録をまずするというところからなんですね、
うん、
はい
はい、
で登録された審判員はこう練習試合の塁審だとか球審に配置されると、
うん、
その後経験を重ねて地区大会の球審を務めることができる、
はい、
うん、
多分、まあ、スポーツ野球に限らず、
うん、
あのバレーボールだったり、
うん、
多分バドミントンで、まあ、先進だったり、うん、審判は大体なんか同じ感じじゃないですかね。
そうですよね、はい、で審判委員は地区の学校の動静や有力選手の進路などの情報にはこと欠かさないが、 平日でも審判に出ることが多く、当然ですね、はい、特に春夏の甲子園大会ともなれば最低でも10日は休みを取らなければならないために、
うん、
勤務先、
はい、
ああ中にはもう現職の警察官だとか教職員、
はい、
救命救急士の方も審判員として、
はい
はい、ですから休暇を取って、
はい、
で家庭の理解も必要 で近年は若い審判員が不足して、
わかりますね、うん、
後継者の獲得も重要課題になっていると、
はい、うんうん、そうですね、朝野球とかのやっぱ審判されてる方は、あのお仕事やっぱリタイアされた、
はいはい、
あの年配の審判とか、あの累進の方も多いですね、確かに、はい、うん、
そうですよね、
うん
うん、
あんまり若い審判見たことないかも、最近、うん、私結構朝野球見に行くんですよ、
はいはい
はい、あのまあ社会人の、
うん、
はい、
あ、そうなんですね、
はい、たまに散歩がてら、
うん、
だから本当あの審判とか累進とか多分ボランティアなんだけど、
う
ん、
まあもちろんその交通費だとかで宿泊しなければいけないような、
うん、
そういう経費はその高野連からかな出るみたいですけどね、うん、ただ甲子園のねその全国大会の審判員っていうのは
ない、
うん、大変ですよね、
うん、やっぱり
なかなかやりたくても、
ね、判断もその場ですから、
うん、
なんかその判断で勝ち負け決まる時もあるっていう、
そう
で、ね、すごいなんかこ怖くないですか、なんか
そうなの、あの、
はい、
私これ調べている時に思い出したんです、
はい、
まあ、いい話というか、
うん、
ちょっと胸を打たれた話があって、
はい、
一曲挟んでから話そうかな、もう、はい、泣いちゃうかもしれないこれ聞いたら、
え、マジですか、
うん、まあそうですね、大変ですよ、とにかく大変ですよね、あの2時間最低2時間ぐらいはかかるあの炎天下の中、もうずっと立ちっぱなしでしょ、で選手は一応チェンジすればベンチに入れるでしょ、審判の方ってずっと出ずっぱりでしょ、う、確か5回終わるとグラウンド整備があるので、その時には日陰に行って水分補給するのかな、
うん、
うん、でちょっとね感動する話をちょっと1曲おかけした後に、
はい、
はい、ご紹介したいと思います、
はい
はい、メッセージお待ちしております、 Eメールアドレスは
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です、
はい、
お待ちしております、
はい、本日のメッセージテーマは、
はい、
お盆休みはどのように過ごされていますかです、メッセージお待ちしております、1曲目です、ビッグバンでピタカゲ、
なんでもなおあるわけないでしょう。 てスプレーでガチガチセット。まず吐くまず羽織るレザーのセット。暴れてやるさ全て忘れて泣くわけにゃいかねえよ。天に向かってそんな冷たい言葉言わないでってよく言えますな。こうさせたのは誰ですか。もう誰も信じらねえよ。戻るとこすらねえよ。こうなったらもう一人目だぜ一生。それが君の笑顔を信じてた。俺がバカだった。死ぬまで一緒だよなんて言ってたのにさ。永遠なんでもなおあるわけないでしょう。そんなことを言われても結局は
ホーム事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
はい、時刻は2時18分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。行政書士そして就活商談士の神川雅史と
アシスタント田中理香でお送りしてます。
はい、メッセージをお持ちしております。 E メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です、はい、お待ちしております。
はい、本日のメッセージテーマは、はい、お盆休みの方どのようにお盆過ごされてますか、はい、ですメッセージお待ちしております。
はい、
はい、メッセージなんかいただいているんでしたっけ。
あ、はい、来てますね。この前ゲストで、はい、来ていただいた、スカイラウンジピュアの、
はい、
栗田みどりママが、
あ、みどりママ、
メッセージ、
はい、ありがとうございます、
いただいております、
はい。
お、今日火曜日でしたね。頑張って神川先生、リカちゃん、
はいはい、
ママはお墓参りになかなか読まずにあった本を読み漁ってましたよってことで、
うん、
はい、みどりママもあのすすきののおもてなし縁市から始まり、すすきの祭りあって、はい、まあ、もう毎日いつ寝てんだろうっていうぐらい動き回ってたので、
あ、
ただなんか買い物とかしてて気になった本多分普段からこう買ってるんでしょうね、
うん、
でそれを貯めといて休みにどっと読むみたいな。
あ、
はい、
なるほどですね。
多分今日も
ゆっくり、
はい、最後のお休み、うん、がっつり本読んでるんじゃないでしょうか、うん、はい。
あ、明日から営業と。
そうですね、明日から。
そうですね、
そうです、通常営業にな
りますね。そういうところ、お、やっぱり多いですよね、
はい、
なるほどですね、
はい、ありがとうございました。
さあ、もう少し、
はい、
甲子園のお話を、
はい、
させて、はい、いただこうかなと思ってまして、
はい、
はい、ですね、だいぶ昔なんですけど、
はい、
1998年の夏、
はい、
ですからもう20年前ですわ、
うん、
はい、の2回戦、
はい、
トヨタ大谷と宇部商業、
うん、
延長15回
はい、
史上初のサヨナラボーク、ボークって分かります？
あ、分かります、
はい、サヨナラボークによるトヨタ大谷の勝利、要するに宇部商業のピッチャーがボークをして、はい、で幕切れとなった、負けてしまった、
最後がすごいですね。
その球審を務めたのが、
はい、
林誠一さんっていう方なんです。
うん、
はい、ですからその防空でランナーを返して防空って言った瞬間にさよならですからね、
はい、
試合が決着しますんで、
うん、
で
要は三塁に
そうですね、
まあ、いたんですよね。
そうです、そうです、うん、満塁だったかなあの時。
そうですね、
うん、
空いてたら手入らないサヨナラにはならないですからね。
あ、いや空いててもなるんじゃなかっただろうか、ボークだと。
ボーク、え、一塁進むから多分満塁だったんじゃないですか。
あ、うん、いや満塁だったと思うんですけど、うん、一二塁空いてても三塁にいてボークだと多分ランナー帰ってこれると思って
。あ、そうかそうか、あ、そうですね、
うん、いやごめんなさい、あの間違ってたらごめんなさい、うん、はい、で100年の歴史で今のところ唯一のジャッジは異様な雰囲気の中、100年の歴史の中であのジャッジはもう異様な雰囲気になったわけですよ。
どよめいたでしょうね。
究極の当然を求めた結果の産物であったと。人によるかもしれない、ただ球審を務めた林氏は下、まずチームの下調べをしないをモットーにゲームに臨んでいるんです、
うんうんうん、
コントロールがいいだとか、うん、三振記録を持っているだとか、
はい、
そういう余談が入ると際どい球のジャッジがブレるかもしれないので、うん、やっぱり人間 には弱さもありますから、
はい、
で完璧でないことを認め、もう見たまんまで判断する、
うん、
で長年自分にそれを言い聞かせてきていたと。
うん、
でその第2試合ですね、グラウンドは38度、
はい、
直後に横浜松坂大輔、はい、ね、ソフトバンクだったかな、今試合が控えていて、
はい、
その試合はもう超満員だったわけですよ。
うん、
で5回終了時水を飲んで、で試合は延長に入ったわけですよね、
はい、
で水分の差し入れを期待したんですけど来なくてねって笑ってるったらしいです、林さん。要は延長に入ったんだけど、うん、水分補給したいんだけどその差し入れがなかったわけですよ、
うん
うん、ですから塁審ももうバテてて、もう打球をこう追い切れなくなっていた、うん、なので早く決着つけたいと思ったらジャッジが雑になるでしょ。
うん、
要するにもう38度の炎天下の中延長に入ってしまって、
うん、
早く決着をつけたいなんていう審判にそういう気持ちがあるとジャッジが雑になると。でも必死で判定を続けたらしいです。そして15回裏トヨタ大谷は、あ、やっぱり無視満塁ですね、
うん、
ノーアウト満塁で絶好機を迎えたと。で200球を超える球を投げていた宇部商業のエース藤田秀平君、もう藤田さんかな、この場面で林球審の想定になかった動きをしてしまったんです。要するにボークをしたんですよね。
うーん、
私それ見てましたから鮮明に覚えてますもん。こう、うん、要はセット、要は
まあ、セット、
そう、要はキャッチャー の、 あのサインにうなずいて、
うん、
一度セットに入ろうとして戻しちゃったんです手を。
うーん、
でもう林球審は迷わずボークを宣言したんです。それでサヨナラゲームとなって、
うん、
5万人のスタンドが一瞬シーンと静まり返ったんですよね。
うん、
でそこから徐々にざわざわする声に変わったと。
うん、
でその瞬間をこう振り返ってるんです。もし藤田投手が足を外していればボークではないと。要は自分のジャッジにだんだん不安になったらしいんです、やっぱり外してなかったかどうか。
うん、
要はプレートに足外してれば別にいいですから、その行動は、
うん、
で同僚だとかその現場やテレビなどを見ていた関係者から、あれは間違いなく僕だったって確認が入ったんですね。
うん、
でも直後の会見ではやっぱり報道陣から、なんであんなところで僕を取るんだと、その注意で終わらせられないのかと、そういうようなヒステリックな声もかなり飛んだらしいです。
うん、
はい、でこの場を収めたのはベテラン審判員の三宅さんっていう審判、もう審判はルールの番人です以上ってそのなクレームっていうか、
うん、
そういうのをこう制したらしいんですよね。はい、
うん、
うん、まあ、当時はその視覚紙面 の, その冷静なジャッジと感じる向きもあったかもしれないと。しかし通常試合終了時は野手のミットやクラブに、普通のね試合終了っていうのは野手のミットやグラブに送球とやさよならが打球が収まるじゃないですか。
うんうんうん、
普通試合終了っていうと
最後
三振ならキャッチャーのミットに収めるし、
はいはいはい、
内野ゴロだったらファーストが取るし、さよならだったらもちろん外野が持つし、うんうん、だけど、はい、このさよならゲームは要するに投手が持ったまま終わっちゃったわけですよ。ですよね、ボークで試合が終わったわけで、で藤田ボークをした藤田投手が林さんにボールを渡そうとしたんだけど、林さんはそれ持っておきなさいって、そして2年生だったんで、
うん、
また来年甲子園に来なさいって、
うん、
で林さんは受け取らなかったですね。で、うん、勝った方のチームにはもちろんあのボールを、本当はその勝った時のボールをあげるんですけど、
うん、
自分のポケットに球審のポケットに入っているボールを勝ったチームに渡して、ボークのあったボールはボークをした選手に渡したっていう、
うん、
なかなかですね。
うん、
で
彼は今も野球やってるんですかね。なんかやっててほしいですね。
関わってるかもしれませんけどもね。うん、でね、あの終盤、例えば鶴瓶打ちにあった投手で投球数は増え、何度もこう要するに点数が入るためにバックアップでこう三塁だとか本塁のバックアップに回るじゃないですか、ピッチャーってもう、うんうん、息を切らしてるわけですよ。要するに滝川西のピッチャーのようにあれだけ打たれてしまうと、
うん、
そしたら声をかけるです、本塁近くにいるんでね、ピッチャーが、
うん、
バックアップのために頑張れ頑張れって。はい、で例えば代打がよく出しますよね、うん、最後の思い出としてこう、
うん、
代打を出すチームもあるじゃないですか。
はい、
で、その明らかに緊張してて足が震えてるんですって。
うん、
緊張しますよね。多分地方大会でも出たことないような選手をやっぱり最後だからって言って監督が送り出した選手をその球審の林さんが見た時に、あ、これはまずいって言うんで、そう汚れてもいないあのホームプレートをわざわざにあの綺麗にするんです。よく光景見かけると思うんですけど、
はい、
やっぱり土でかかってしまって、それをこうその波形みたいなもので綺麗にしてからプレーってかけるんですけど、汚れてもいないのに要はその選手に深呼吸しなさい、素振りしなさいって、そういう時間を与えてあげる、ね、こういう素晴らしい審判の方がいらっしゃるんですよね。
うん、
うん、このね、血の通ったルールの番人があればこそ甲子園で球児は躍動すると。はい、これで甲子園の話を終わりたいと思います。
はい、
はい、もう一曲挟みます、
はい、
メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは、
はい、未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。お待ちしております。
はい、
はい、
本日の2曲目、いや本日のメッセージテーマ、もうお盆休みで多分きっと皆さんね もう帰省の帰りですね、
うん、
車の中電車の中、はい、だと思います。お気をつけてお帰りください。お盆休みはどのようにでも過ごされましたか。メッセージお待ちしております。2曲目です。本庄美佐子でステップバイステップ。
書士神川法務事務所はご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
歌があるから、ナナナナロックの電波に乗せて
時刻は2時35分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。行政書士そして就活商談士の神川雅史と
アシスタント田中理香でお送りしてます。
はい、番組最後までお付き合いください。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは、
はい、未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。お待ちしております。
はい、本日のメッセージテーマはお盆休みはどのように過ごされますか、
はい、
過ごされていますか。私は雑務、もう仕事だったですね。仕事しつつ、
はい、
甲子園見つつ、
はい、
はい、でどこにもですからがで行ってません、
うん
うん、お墓参りにも結局行きませんでした、
うん
うん、ですね。せっかくね、なん休めないですね、うん、結構皆さんお盆休み入る前になんかこう いろいろ整理しとこうだとか、このことも相談しておこうだとか、
うんうんうん、
ですからその休み連休入る直前にこう一気にガッて相談が来たわけですよ。で連休明けに見積もりだとか、うんうん、調査結果報告してみたいな、
はい、
そしたら私連休ないじゃないっていうね、いやいや、まあもちろん休もうと思えば休めますけど、
うん
うん、なかなかそういう形でね、うん、ゆっくりなんとなくゆっくりできない、心が休まらないかったですね、
うん
うん、で、お盆ですし、で先週もお話しさせていただきましたけど、
はい、
あのお墓の話をね、
うん、
でまあ、もちろん皆さんお墓お参りに行かれた方たくさんいらっしゃると思いますけど、
はい、
お墓って、
はい、
あの祭祀財産なんですよね、
うん、
祭祀ってわかります、
はい、
祭りに祀、
はい
はい、で祭祀財産っていうのは要するに遺産ではないんですよ、
うん、
要するに相続財産ではないんですよね、
うん、
だから相続の対象ではないんですよ。
うん、
例えばお父さん、私の父親名義のお墓があって、それ例えば1000万もするいい石を使ったお墓だとしたならば、
はい、
例えば父親が亡くなってそのお墓を私承継しますよね、うん、
はい、
だからといって1000万承継したわけではない、要するに遺産ではないわけです。
あ、なるほど、
相続財産ではない。
うーん、じゃあ税金かかんないですね。
もちろんです。
あ、なるほど、
はい、ただ仏壇仏具でもすごく高価な輪とかね、
あ、24金のありますね。
そう、200万も300万もするような、
はい、ありますあります。
要するに、祭祀財産っていうのは、
うん、
今言ったようにお墓、お墓だとか、
まあ、他の土地も全部含めですよね、
うんうん、で位牌、仏壇、神棚、
あ、神棚、
うん、で家系図だとかね、過去帳だとか系譜っていうんですけど、
はい、
そういうものを、祭祀財産っていうんです。
うーん、
うん、ですから相続財産ではないと。だから民法上も、はい、別にこう定められてるんですよね、遺産の相続の部分と、
はい、
この祭祀財産の承継の部分って。
あ、初めて知りました、うん、知らなかったです、
うん、
え、じゃあもし過去帳とか金箔で、
はい、
じゃ作っといて、
はいはい、
たらそれにも税金かかんないってことですよね。
まあ、いや、あまりにも高価なものだと、
はい、
税務署は税金くれって言います。
あ、はい、ただ、
うん、
まあ、めったに人に見せるもんじゃないから。
お墓に関しては、
うん、
なかなか1000万で、はい、例えば建てたとしても、
はい、
それ1000万の価値で、
はい、
相続税よこせとは言わないと思う。
なるほど、
うん、
うーん、
ですから、うん、お墓をね、
うん、
建てるために、
はい、
要するに1000万貯金してちゃダメ、預金してちゃダメなわけですよ。その預金は相続税かかってきの対象ですから、
う
だからお墓を建てちゃわないと、
はい、
あ生前にお墓を建てるんであればですよ、
はい、昨日結構ありましたね、あのだから名前が入ってない、
そうそうそう、あのそれね受領って言って、
はい、
要するに
建てちゃってるんですね、
そう生きてるうちに自分のお墓を建てておく、うんうんうん、で建立者のところはね、あ、はい、赤文字にしとくんです、で仏さんが誰か入ったら黒に変えるんです、
あ赤い名前書いてて、
それ受領の受領って言ってことぶきに領で、これってすんごく縁起のいいことなんですよ、だからバブルの時代はもう受領の墓だらけでしたもん、
あらま知らなかったですね、
買っとけ買っとけっつって、
なんか赤い文字で名前書いてたんで、あら珍しいわねって言ってたんですけど、
赤い文字が入ってるお墓には仏さん眠ってませんから、
はい、
まだ
そうなんです、ね、
誰かが入るとあそこを 赤から、
まあ、黒に
する、まあもちろん白の人もいれば銀色の人もいますけどもね、黒ばかりではなくて
赤い名前はだからお墓いっぱいある中でもすんごい目立ってたんで、うん、えらい目立ちたがりの人なのかしらとか思ってたんですけど、まあ、そういう理由だったんですね、
受領っていうんですよね、本当は縁起のいいことなんですよ、生前にお墓を建てておく、はい、もちろんですから相続税の対策、
うんうんうん、
節税対策にもなるわけですよね、1000万のお墓を、ね、
まあ、お金で持ってるよりは、
そうそのお金で持ってちゃうと相続税の対象だけど、
立てて
しまえば、
あなるほど、
うん、で誰がじゃあ承継するのっていう話ですわ、民法ではですね、
はい、
その継父だとか債務および分母の所有権は慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者が承継する、
うん、
ただし非相続人の指定に従って祖先の祭祀を主催すべき者があるときはその者が承継する、
うん、
要するに名義人が頼むぞ、
うん、
墓守り頼むなって言えば、
うん、
言われた人が承継する、
うん
うん、でそういうものがない、例えば遺言だとかそれメモでもいい、本当は口頭でもいいぐらい判例があるぐらいなんだけど、
うん、
要するに承継する人が非相続人が決めていなければ慣習に従いなさいって、
うん、
で慣習って今もう昔はね、
うん、
墓っていうのは長男が引き継ぐべきものだみたいなそういう慣習習慣が あったじゃないですか、う
ん、はい、
それがまだ根強く残ってる地域はそれに従いなさい、でも今はそうではないので、
うんうんうんうん、
要するに非相続人が決めていないで慣習も今はっきりしない、
うん、
そういう場合は誰が決めるかっていうと家庭裁判所が決めます、
うん、
誰が墓を承継するか、
うん、
遺産の場合はちゃんと法定相続分とか民法で決められてるでしょ、
うん
うん、なんですよ、ですから、うん、私ははっきりお墓守りを頼みたい親族がいるんだったら遺言の中に祭祀承継者っていうのを指定してもらうんですよね、
うん、
仏壇墓頼むなって祭祀承継者を指定しておく、うん、長男だとか次男だとかに、
うん、
それがあれば誰も文句が言えないと、
うん、まあ、大体多分ねお墓の一番近い人がなんか、
うん、
ね、ただまあ、見ることになるような気がするんですけどね、うん、
今はね、
はい、
要するにいないですからね、そういう、うん、遠くに離れ家族がいたとしても娘さんだけだったり、
うん、
遠くに離れていたり、
はい、
お子さんいらっしゃらなかったりね、
うん
うん、ですからまあでもね、やはり代々引き継がれたお墓をですからどうするかっていうことですよ、で就活でやっぱり、うんうん、子供に負担かけたくない、もう墓守りする人がいないんであれば、
うん、
お元気なうちになんとか対処しておく、
うん
うん、善処しておく、
うん、
が就活でございます、
はい、
はい、もう一曲おかけいたします、メッセージお待ちしております、イメールアドレスは、
はい、 未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm です。お待ちしております。
はい、本日のメッセージテーマはお盆休みはどのように過ごされてますか。メッセージお待ちしております。本日の3曲目です。畑元博でガール。
ふわり羽のよう僕の頬に君が触れる混じり気ないぬくもりが全てを包むから遊ぶ無邪気な笑顔が可憐であまりにも澄み切っていて、少し戸惑う
法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、 遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時51分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。行政書士そして就活商談士の神川雅史と
アシスタント田中理香でお送りしてます。
はい、メッセージいただいております。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ラジオネームりさこさんです。
はい、
ありがとうございます。リクエストもいただいておりますので最後におかけしたいと思います。ビーズのウルトラソウルですね。先生リカちゃんこんにちは。はい、こんにちは。
こんにちは。
私のお盆は、
はい、
ライジング2泊3日で疲労マックスで屍です。笑い、かっこ笑い。リクエストはライジング初出演で話題になったビーズの曲をお願いいたします。はい、
わか
りました。ありがとうございます。
できたんですね。
2泊み泊まるんだ。
そうです、そうです。もうキャンプサイトってあって、
石狩の方でしょ。
そうです、です。
あ、行ったことないもんな。まあ、ビーズは本当に珍しいんでしょうかね、ああいう大物が来るの。
そうですね、
なるほどですね。はい、木坂さんありがとうございます。
どんだけ盛り上がって、はい、
屍ですって
ね。なんかりさこちゃん、あ、なんかすごい分かるような気がする、
はい、さあ、りかさん告知とあれば。はい、
はい、まあ、告知というかちょっとご紹介なんですが、はい、昨日ですね、あのお墓の、お墓参りの帰りに寄ったんですが、はい、ANYONEのですね、ルルマップ、ルルマップ自然公園フレランドという、公園がちょうど、はい、庭のお墓の隣にあるんですね、
はい、
でそこに、ギャラリー三平という、はい、あの施設があるんですけど、
はい、
そこに昨日行ってきました、
はい、
で、またあの前に、まあ、テレビにも出てたんですが、その、はい、釣吉三平のいろいろグッズ、
はい、
作品だったり、あと、はい、あの書いてある矢口隆夫さんの直筆の、なんて言うんでしょう、絵コンテみたいなのとか、
はいはい、
すごい秘蔵のものがですね、
はい、
いっぱいあってですね、それをギャラリーでこう展示してるんですよ。はい、
ずっとですか、毎日ですか。
毎日です。
はい、その恵庭望遠のお近くで。
そうなんです、すぐ横にその公園が、サッカー場3面芝生のサッカー場あって、パークゴルフ場あって、でアートビレッジっていうところがあって、そこの中の施設でギャラリーやってます、はい、で今回昨日はちょっとすんごいレアなものを見つけたんですけど、クオカードかな、クオカードの、ね、50何枚あるんですよ。それ1冊につき1枚、それも抽選で当たるんですけど、はい、それがね50何枚あって、
はい、
それはすごい多分超レアだと思います。それとか、はい、あと、最新のパチンコ台、
はい、
釣吉三平の、
はいはい、
なんか聞いたところ北海道にはないって言ってました。
お、
はい、でそれとかで、今展示されてるのってもう5分の1の量なんですよ。
お、
で、時期が来るとこう全部その展示してるものをどんどんこう入れ替えて、だからた、 あのたまに行くと違うものが展示してあるという。
でもオーナーさんは、はい、エニワの方なんですね。
そうです、エニワの、島松の、
あ、島松の、
はい、岡部オーナーなんですけど、
島松、
はい、
まあ、エニワ海せがく釣りなのでね、
ん、
釣りでしょ、
釣り吉三平なので、はい、
なんか海の近くの方があれかなと思ったんですけど、
ね、
そういうことではないんですね。
ルルマップっていう意味が、
はい、
ルルマップってアイヌ語なんですけど、はい、ね、なんだっけ、魚を取る網だかなんだかっていう意味なんですよね。で、伊豆利川って川があるんですよ、近くに。
はいはい、
あ、はい、なので
川釣りね、
まあ、そうですね、川釣り。それと岡部さんもともとその釣吉三平のファンだった。
あ、
はい、で矢口隆夫さんも公認なんですよ、はい、なので、はい、ぜひ、はい、あの庭に来た際には、
はい、
寄ってくださいます。岡部さんからもいろんなお話聞けると思います、
はい、
よろしくお願いします、
はい
はい、
まだあるんですよね告知、 あれですか、YEG の、
あーそうです、は
い、もう曲かけながらいきますか。
あで大丈夫です、
ゆずさちゃんの、はいはい、ウルトラソウルかけながらお願いします。はい、
ですね、今週の土曜日ですね、
はいはい、
土曜日なんですが庭で、はしご酒があります、
うん、
で、お昼ぐらいから、ずっと、うまいもん市といって、うん、いろんな、地域の、うん、名産のものも、屋台で出てて、はい、で夕方から、はしご酒、
はい、
前売り2,500円、当日3,000円で4軒スタンプラリーみたいな感じで回ることになっております。で、最後は抽選とかもあって、かなりたくさんの、方が来るんですが、
はい、
ぜひ、はい、札幌から
も、はい、エニワまで、
エニワに来ていただければなと思います、
はい、お問い合わせは、はい、エニワの商工会議所かな、青年部、はいはい、事務局ですね、
はい
はい、こちらまでよろしくお願いします、はい、
なんか商品が一番いいのが、はい、なんか選べる旅行パックっていうなんかちらっと聞いたんですけど、うん、
は
い、
今週の土曜日ですね、
はい、で漏れなくなんで参加した人は、ね、はい、漏れなくあの景品が当たるようになっております。
はい、わかりました、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。さあ番組終了のお時間となりました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図お送りしてまいりました。お相手は行政書士就活商談士の神川雅史と
アシスタント田中理香でお送りしました。
はい、1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージをいただいた皆様誠にありがとうございました。この後もレディオ TYTFM ドラマシティにお付き合いください。神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。また来週火曜日午後2時にお耳にかかります。さよなら。